午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス RA です。2026年7月9日のマス RA カテゴリから注目の論文6本をお届けします。1本目はジュリアーノ・ボアバさん、ジルデ・カストロさん、ダニエル・ゴンカルベスさん、ダニエル・バンウィクさんによるグラデッドローカリー・フィニテ・アンド・ダスト・インフィニット・スタインバーグ・アルゲブラス次数月局所有限及びダスト・インフィニットなシュタインベルク代数です。この論文では広い意味でのハウスドルフグループ井戸に関連付けられたシュタインベルク代数の性質を詳しく調べています。特に各次数成分が有限次元である局所有限性やゼロでない次数付きイデアルが有限次元の小を持つダストインフィニットという性質に注目しています。面白いのはこれらの代数的な性質をグループ井戸の軌道構造や普遍集合といった暗い相動力学的な視点から鮮やかに描き出している点です。例えばある条件下ではジャストインフィニットであることと次数付き単純であることが等価になるという結果が導かれています。さらにこの理論をサブシフト代数に適用し有限アルファベット上の片側サブシフトにおいてジャストインフィニット性や最小性が全て同値であることを証明しました。グラフ代数の古典的な理解をより一般的な枠組みへと拡張した非常に意欲的な研究だと思います。2本目はズハン・リューさん、ジャン・フ・アルーさん、イペンミさんによるミューテーションマトリシズフロムポアソン CGL エクステンションズポアソン CGL 拡張からの変異行列です。この研究では対象ポアソン CGL 拡張というちょっと特殊な多項式ポアソン代数について扱っています。実はこの代数にはブッディアールさんとヤキモフさんが示したように互換性のあるクラスター構造が備わっていることが分かっています。今回の論文のすごいところはその理論の中で登場する変異行列というものを具体的に計算できる形で導き出した点です。行列の積を使った表現や各成分を直接的に記述する方法など実用的な公式を提示しています。抽象的な理論に止まらず実際に手を動かして計算できるツールを提供してくれたのは利用者にとって非常に親切なアプローチだと思います。これにより複雑なクラスター構造の解析がぐっと現実的なものになるでしょう。3本目はジョサイア・アークレさんとノラ・サカクさんによるオン・ザ・シンプリシティ・オブ・カツラ・アルゲブラス・カツラ代数の単純性についてです。この論文ではカツラ代数とそれに関連するスタインバーグ代数がいつ準無限単純になるのかという問題を完全に明らかにしています。カツラ代数は K 理論の計算がしやすい一方で単純性の判定が非常に難しいことで知られていました。特に非ハウスドルフな設定における特異イデアルの存在が大きな壁となっていました。そこで著者たちは自己相似群というモデルを用いてこの特異イデアルが消える条件を詳しく分析しています。驚くべきはこの単純性がスタインバーグ代数を構成する際の体の票数に全く依存しないことを示した点です。さらにグラフの構造や等方性群の作用に注目することで単純性を判定するための多項式空間アルゴリズムまで構築しました。これまでこの分野では収縮作用を持つケースが中心でしたが非収縮な自己相似群において単純性を判定可能にした例を初めて提示しており非常に実用的で強力な成果だと言えます。4本目はプバリセン・グプタさん、アマルティア・ゴスワミさん、プロナイ・ビスワスさん、スジット・クマール・サルダールさんによるマキシマル HULLZ アイディールズ・コングルーアンス・クロージャーズ・アンド・コーヘレント・フレーム・オブ・コップ・タチベ・セミリングス可間半間における極大包み Z イデアル合同平方およびコヒーレントフレームです。この論文では可間半間という足し算の逆元を持たない世界での Z イデアルのスペクトル理論を構築しています。 通常の観音では Z イデアルはシンプルに扱えますが、半観では引き算ができないため、イデアルによる平方と合同による平方がバラバラになってしまうという厄介な問題があります。自然数の半観を考えてもこの2つが一致しないことが分かっていて、ここが非常にトリッキーなところです。そこで著者たちはポイントフリー位相幾何学の手法を使い、3種類の異なる平方操作を明確に区別して分析しました。その結果、どのような可観半観であっても Z イデアルの束がコヒーレントフレームになり、 Z イデアルの空間がスペクトル空間になることを証明しました。また特定の条件下では合同による平方についても同様のスペクトル性が成り立つことを示しています。単に定理を並べるだけでなく、べき集合半観のような綺麗な例から自然数半観のような複雑な例まで幅広く検証している点に徹底したこだわりを感じます。最終的にこれらを権論的な枠組みで整理しており、非常に体系的な構成になっています。5本目はイバン・チャイダさん、ミロスラフ・コラリクさん、ヘルムート・ランガーさんによるラティス&セミラティシズ・デリブド・フロム・コムタチベリングス・オブ・チャラクタリスティック・ツー・サティスファイング・ザ・アイデンティティ X の2の N 乗近似 X、 共数2で X の2の N 乗が X に等しいという高等式を満たす可観観から導かれる公式と反合式です。この論文では共数2の可観観と公式の構造について研究しています。具体的にはある特定の条件を満たす観がミート半合子という構造を持つことを証明しました。さらにその観が単位元を持つ場合、特定の演算を定義することでなんとブーリア代数へと変換できることを導き出しています。もともとブーリア観とブーリア代数の関係は古典的なテーマですが、この研究がすごいのは任意の正の整数 n に対してこの結果を一般化した点です。有限体のトレースや正規規定定理といった道具を巧みに使い、演算がべき等性や結合法則を満たすことを丁寧に示しています。特に n が5の場合の新しい結果まで具体的に提示しているあたりに著者の徹底した探究心が見えてきますね。代数的な構造を操作して全く異なる性質を持つブーリア代数を導き出す流れは非常に鮮やかで心地よいと感じました。最後はマスドット QA からのクロス投稿で、リタ・フィオレシさん、エマヌエーレ・ラティーニさん、トーマス・ウェーバーさんによるノンコムタチベベクターフィールドカルカリ非可観ベクトル馬計算です。この論文では非可観微分幾何学の世界にベクトル場を中心とした新しい枠組みを導入しています。これまでこの分野の研究は微分形式をベースにしたものが主流でしたが、著者たちはあえてベクトル場の視点からアプローチしました。微分形式とベクトル場が互いに相対であるという関係を権論的な随伴として定式化したのが非常に鮮やかです。特に面白いのが有限集合上の関数間にこの理論を適用すると、なんと有効グラフと1対1に対応するという結果です。抽象的な代数構造が視覚的なグラフという形に結びつくのはとてもワクワクしますね。さらに量子群やホップガロア拡張への応用を通じて古典的な質化の理論を一般化した非可観アティア完全系列を導き出しています。また総理論を用いることでアフィン空間を超えて遮影的な設定まで拡張しており、理論的な一貫性と汎用性を追求した構成になっています。ってことで今回はシュタインベルク代数やクラスター構造、桂代数から可観半観、ブーリア代数、そして非可観微分幾何学まで非常に奥深い世界を旅することができました。どれも知的な刺激に満ちたエキサイティングなトピックばかりでしたね。それではまた次回の配信もお楽しみに。